竹内和武のインターネットというジャングルの中に、2ヶ月ぶり違う1ヶ月ぶりに飛び込んできたぜジャングルレディオ、すいませんね本当にね、2月をね丸々更新しないまま、終わってしまいまして、もう3月になりましたけどもね、どうなんでしょうねジャングルレディオね、まあ、前回の更新、まあ、1月の終わり頃にエムラ君ね、エムラスターが、来てなんかこうやいのやいの喋った、やつをアップしてたんですけども、まあ思いのほかというかあまりリアクションも芳しくなくですね、まあ予想通りという思いのほかって言いましたけど、ある意味予想通りの共感得れずっていう感じでしたね。まあそういうちょっとなんていうんですか、ちょっとダバなしと言いますかが多かったラジオがね、ちょっとボコボコっと上がってましたけども、だからね2月としかも3月の頭にねアンダーザウィローナイトもうすでに終わってしまったっていうね、もうなんかいろいろ話したいことがあったのに何にもしないままね通り過ぎていってしまったんですけども、まあちょっとそうですね、せっかくですからちょっと振り返りをしつつですかね、まあ何ですかね、2月は結構いろいろありましたからね、もう多分オンエア終わっちゃったかもしれないんですけども、タケさん、ギターの竹内智也さんにね呼んでもらって、テレビ CM ですよね、ドコモのスマートフォンの新しい、スマートフォンの長谷川潤が出てた CM の音楽のね演奏をしに行ったりとかですね、まあそれもだからもう終わっちゃったんですよね、オンエア期間中には、まあ、ブログとかには書いてたんですけどね、すげえ面白いレコーディングでなんかできたなっていうのはあったんですけどね、まあそのことも触れられずじまいと言いますかあとは何ですか、他は2月はあれですね、大竹内重和竹月間っていうと題してですね、大竹内重和竹のライブを、まあ、3回やりましたからね、まあ2セットやったルームの投げ銭のライブもあったので、まあ、実質でいうと 4回ライブやったことになるんでね、これがなかなかちょっと自分でも思わぬ方向に成長してきたといいますか、なかなか他のなんていうんですか、ソロでやったりとか、まあ、バンドでやったりとか、してる、まあのともちょっとまた違ったものになってきたというかね、でまあ不思議なもんでやっぱりねバンドですからこう2人でやるだけなんですけど、でもやっぱりどんどん良くなるというかね、バンドとして面白い感じになっていくというかね、だからちょっとね大竹内重和竹はね、またやりますよ、3月はちょっとないですけど、4月にはねまたやりますからね、ぜひこれはね俺もなんかそこでしかできないことをちょっといろいろ実験したりしながらやったり演奏したりしてるんですけど、そのね演奏のちょっとスタイルをこの間のアンダーザウィローナイトでそのソロのライブですよね、徳野くんと一緒にやる感じの中に、なんか DJ とのドラムとのセッションをやったことのなんかこうさらに 応用版みたいなことを、まあ、DJ ともやってみようかとか、まあね、要は自分の中でこういろんなことをこうあっちこっちで試しながら、まあ、その発展系をどんどん作っていってるみたいなね、うん、まあ、どんどんだから進化していってて面白い音楽になってきたなと思いますね。まあ、あのこの間のプラグ、渋谷のプラグでやった時はね、あのダースレーダー、あのダースくんが飛び込んできて、あのさらに自由にラップをする、歌うみたいなのと一緒に合わせてやったんでね、まあそのまたちょっと一人入る面白さもありましたね、ありましたね。あの渋谷の、あのルームの時はイケッチっていうルートソウルという名前ねやってる、あのベーシストですよね、イケッチも入ったりとかね。だからプラスワンでミュージシャンが入ってもまたなんか面白くなるみたいなね、そんな感じなんでね、うん、まあそれが2月にいっぱいありましたが、まああとはズクナシ、ズクナシとデジルブラザーズと一緒にやった時のライブもありましたね。あれも面白かったですね。っていうか、まあ、ズクナシがもうすごい良かったですね。ズクナシという女性4人バンドが、あのソウルバンドというかブルースというかね、あのいるんですけども、まああのぜひあの見る機会ある方はあの足を運んでもらったらいいんじゃないかなと思う。ナイスなバンドでしたね。大好きですね。かっこいいですね。まあなんか最近だからそうやって、まあその自分の周りにいる人たちというんですかね、なんかそういう中でもすごくこう面白い人が多いので、まあ、そういう刺激をまあたくさん受けながら、やってるといったとこですかね。そうですね、3月はですね、まあ早速でちょっとなんか告知的な流れ、これね、ほんとね、ほんといっぱいあるんですよ。ライブもありますけど、あのリリースものも結構ありまして、これ何から紹介しようかなっていう感じなんですけど、まずはそれじゃあリリース関係いきましょうかね。まあちょっと俺ブログの方でもね、あの書いてはいるんですが、あの3月、そうですね、まずは3月7日リリースの作品シリーズで言うと、サイプレス上野とロベルト吉野、こちらの、ニューアルバム、ミュージックエクスプレスですか、の、方にもですね、実は2曲目に入っているヨシャシャス、ヨシャシャス、いいのかな、っていう、曲がありまして、そちらの方にちょっとキーボード、ベースとかオルガンとか弾いたりしてます。これなかなかね、ご機嫌なファンキーディスコチューンになってまして、トラック自体は今ステルスの DJ をやってる、ビートたけしという人物がいるんですけども、そのたけし君と上野君が2人で多分こう相談しながら作ってたトラックだと思うんですけどね、まあ、そこにちょっとキーボードで助けに入ったみたいな感じで参加してる、ヨッシャッシャスという曲がありまして、これなかなかご機嫌ないい曲になってますよ。これ聴いてほしいですね。アルバムもね、他の曲も全部こうザーッと聴かせてもらいましたけど、これいいですよ。最後まで聴いてほしいって感じですね。最後の1曲まで、すごくいい曲がいっぱい入ってますね。そして3月は7日同じ日にダースレーダー君ですね。ダース君もう早いですよね、この人ね。もう次のアルバム、夕日の眼帯、チルアフターブラッドというアルバムですね。こちらが出るんですけども、この中で1曲、今年の最初にアップしたジャングルレイディオで、去年の曲10曲選んで、去年俺が選ぶ2011年の曲っていうの 中の最後の1曲にそのラグタイムのピアノを一生懸命弾いたあの曲があるよって言って紹介した。実はその曲がこの3月7日リリースの、夕日の眼帯に収録されます。跳ねた跳ねたというもともとダース君のアルバムに入ってた曲の、まあ、ピアノカバーですね、うん、ということなんで、もうピアノだけなんですよ。ピアノだけをね一人で3回ぐらい3回弾いたのかなで作ったトラックっていう、ぜひともねこう頑張ってピアノ弾いてますので聴いてもらいたいなと思いますね。面白い曲ですからね。もう一回聴けばそのストーリーがドーンって入ってくる、すごい 名曲だと思います。ダース君それがねこういうピアノのアレンジにできてちょっとまたもう一度生まれ変わるみたいなのがね、なかなかライブでもやってくれてるみたいなんでね、その弾いたオケを使ってね、うん、ですからぜひとも音源でも聴いていただきたいですね。アルバム全体通してもなんかこうやっぱりダース君のアルバムはここ最近よりそのなんていうんですかね、こうダースレーダーという人がこうはっきり分かる作品になってきてるんじゃないかなって気がしますね。なんかより人柄というか人物像が見えてくるというかね、それが本当に面白いなと思うところですね、それ3月7日リリース2つ出ますからね。 あと、ちょっと一筆サムライマガジンだったかな、なんか雑誌にもちょっとそのダース君の連載しているところにちょっとコメントを寄せさせてもらったので、それもなんか見れると思います。雑誌 本屋さんでね、ちょっとちらっと見てみてください。コラムみたいなところですからね、カエットまではよう言わんみたいな量しか書いてませんからけどちょっと書いてます、ぜひともちらっと見てもらえたらなと思います。はい、その辺がリリース情報関係ですね。あとねもう一個ね、3月のね21日ですか、はい、に世界一という、以前からね去年なんかも、アルバムに参加させてもらったりツアーのサポートキーボードをね透明版やったり、そのロックバンドですけどね、すごいいい声したいいバンドなんですよ。いい声をしたボーカリストがいるバンドの演奏もすごくねいいんですよね。その岩崎圭というボーカリストですけど、その岩崎圭のこともね1月のジャングルレイディオで去年の10曲のうちのね1曲選んでましたけど、その岩崎圭もいるその世界一ですねが確かザ・バンドというアルバムをねリリースするんですよ。でその中で2曲ほど、LP 演奏シンセサイザーとグロッケン、生まれて初めてグロッケン鉄筋ですね、いわゆる鉄筋をちょっとおもちゃ鉄筋みたいなやつでしたけどプレイして参加してたり、あとねブレイクビーツをそのちょっとバンド演奏にこう足して、なんて言ったんですかね、ちょっとエッセンス出しみたいなことをやってますね。その世界一がシーモンをフィーチャリングした曲を1個作ってまして、その曲でその俺がちょっとブレイクビーツ演奏を隠し味で入れているという、なんて言うんでしょうね、もう職人職人職の強い仕事をしましたけどもともとロックバンドの演奏でそのラップが入ってくるっていう場面にその匂いをもうちょっと出してくれっていうふうに頼まれてですね、そのブレイクビーツ演奏したんですけど、なんていうんですかね、ドラムだけじゃなくてギターの音ですね。だからギタリストいるんですよ。でギタリストいてもともとバンドがわーって演奏してるギターとか入ってるんですけど、それと全く別の音でレコードを使ってギターの音をですねこう グイグイ入れるっていう結構自分としても面白かったんで、びっくりしてくれたんじゃないかなと思いますけど、ちょっとそんな、実はこのラジオを今喋ってる段階で最後の仕上がった音を聞いてないので、カットされてたら残念だなって感じですけどね、そういうブレイクビーツ演奏したり、LP あのウーリッツァーですね、俺の、普段使ってるウーリッツァーでちょっとしっとりした曲に LP を入れたりとか、こちらもね、なんかね、アルバムの評判がなんかすごいいいみたいなんでね、この時点だからまだもらってないんですよね参加したけど知らないっていうまだ状態なんで、きっといいと思いますなので、ぜひとも楽しみに、俺もしてますんでね、皆さんも楽しみにしてもらいたいなと思いますが、そういう感じでですね、ちょっとレコーディング参加関係のものが3月になんかドドドドッと出ますと、ちょっとその流れでレコーディング話をすると、ステルスのアルバムっていうのを、ずっと作って、一緒に作ってますが、ほぼですね、もう頑張ってます、ほぼ終わりますちょっとね、これはね、いつ出るとか、まだそれこそそういうことをこれからどんどん決めていくみたいな、段階ですので、もうちょっと最新情報はなるべくお伝えしますんでお待ちくださいけど、多分ね、アルバムのこととかはそのステルスのブログとかないし、ツイッターにメンバーみんないてるんでね、よく見てるとね、小出しにしてますよ、あの人たち俺はあえて自分からは言いませんが、アルバムのタイトルであるとかそういうのがね、ちょっと分かるようなつぶやきとかしてますからね、あれいいのかなって思うんですけど、わざとなんでしょうけどね、気づく人はあれこれかなみたいな、なので3人、今4人いるのか、ステルスはね、だからクライム6、ベラマツ、ビートたけし、カズケイと、いますが、誰がそのポロポロそんなことしてんのかみたいなのが、ぜひちょっとフォローとかして見てもらうといいんじゃないでしょうかね。こちらもなかなかいいですよ、傑作ができそうな予感がします。傑作にしたいですね、なんとかね。ちなみにスイカからはトトが参加することになって、無事にトトの録音を終えましたので、どんな形で飛び出してくるのかとかね、ぜひとも楽しみにしておいてほしいなと思いますね。という、ステルスのアルバムも順調に進んでますと。リリースもの関連のものは結構そういうのが多くて、そうですね、まだ作ってる、今やってるものとかもなんかいろいろあるんですけど、その辺もちょっとまだちょっとなんだかんだ言うには早いかなという時期なので、追ってお知らせしますね。じゃあここからはライブ情報、3月4月ぐらいまでのライブ情報まずは3月は311、これはね、ちょっとね、この311っていう日に、自分がライブやらせてもらえることになったんですけど、それ渋谷ファミリーで、ポシビリティという、デイタイムですね、夕方で終電までの時間で終わりますが、そちらの方で出演させていただくこと、それソロでやります、一人一人で演奏する感じなんです。 けどね、うん、こちらね、ブログの方にもちょっとあの書いてっていうかリンク貼ってありますけど、そのリンク先のなんか画像をね、携帯に入れとくのかな、プリントアウトするのかな、なんかちょっと分かんないですけど、その画像を持ってエントランス行くと1000円で入れるみたいなんですよ、うん、なのでぜひともね、日曜日の夜にちょっといい音楽を渋谷まで聞きに来てもらいたいなと思いますけど、その311という日になんか自分がこう演奏させてもらえることはちょっとねやっぱり、うん、気持ちがやっぱそういう入るなっていうか、うん、まあもちろんそのいつものその演奏をやらせてもらうんですけど、うん、なんかねちょっとまあ頑張ります、いつもよりも頑張ります、はい、まあそういう311にもライブをやります、それがソロですね。であとですね316金曜日こちらは元住吉パワーズですね、こちらでシゲセッションですね、大竹しげかずにまた誘ってもらいまして、シゲセッションですね、これはだから大竹内ではないので2人でやるわけではなくて、バンドが結構豪華メンバーがいまして、うん、ベースがチーキーズ石黒、まあ元犬式ですね、そしてイズポンパーカッションで、ギターがリュータ君、ラ族リュータ、そしてサックスも元さん、元春ソイルですね、ソイル&ピンプセッション、そしてトランペットテムジン君、マウンテンモカキリマンジャロというメンバーでなんかやるんですよこれは面白いと思いますよ、うん、ぜひともこれも楽しみにしておいてほしいですね、まあ俺も楽しみですね、まだ何するかぼやっとしか分かってないんで、うん、大きくはセッションなんですけど、セッションって言ってまあ要するにパッと集まって何かやろうなんですけど、ちょっとなんか あんな曲こんな曲みたいなちょっとアイデアがあって、そのメンバーでしかちょっとまあ言っても感が2人いますからね、トランペットサックス、これはちょっと楽しみですよ、うん、豪華ライブになると思います。そしてその次の日317ですね、317はとうとうアンダーザウィローキッチン新宿タワーレコード、いつもは8時からやるんですけど、この日はちょっとその前にイベントがあるみたいなんで、その後やるということで9時からやります。まあちょっといつもより1時間遅いですけどもゲストはケンザ390、うん、テーマは別れの時、別れの時に何でしょう、聞く CD ってことなんでしょうかね、これどう撮るかってことですからね、別れの時に聞きたい曲と撮るのか、別れの時になんか流れてそうな曲と撮るのか、まあここはあれですね、本当に当日のお楽しみというか、もちろんビートメイクして曲を作るというところまで、セッションして演奏するというところまでやりますんでね、こちらも楽しみにしておいてください。そして3月は319324と、まあ順番に行きますけど、スイカがとうとう動き出しますと、うん、まずは319、これ月曜日なんですけど、月曜日深夜になるんですけど、次の日がね春分の日で祝日なので、祝前日の月曜日ということになりますが、の深夜イベントですね、新宿ジャムという、これがまた懐かしい場所ですけどね、もうかれこれ何年前
かなってぐらいですけど、久しぶりに行きますが、新宿ジャムの方でスイカの今年初ライブですねをやりますと。この日はですね、ちょっと若い人たちに誘われました。若手の面白いヒップホップアーティストとか、なんかバンドとか、がいっぱい出るイベントみたいですね。リバーサイドマーケットプレゼンツステイゴールドというイベントですね。こちらもぜひとも楽しみにしておいてほしいですね。まあ、スイカが今年の始動ということですからね、まあ、どんなライブをするのかなっていう俺もどんなライブするのかなってまだ今の段階で思ってますから、はい、これも楽しみにして、俺も楽しみですからね。そして3月はもう一発、もう一発、3月24日、土曜日、これは普通の夜になりますが、南青山マンダラ、これはね、場所はあの月見る君思うの近くですね。月見るに行く手前ですね、駅から歩いていったとしたらね、である、南青山マンダラというところで、スイカライブやりますが、このねイベントはちょっと変わったというか特殊なイベントになってまして、あのというのは大阪のアーティストなんですよね、実はみんな、他の出演者が。でそのまあこのイベントの主催者といいますか、あのキミ君という、まあ、トラックメーカー兼ドラマーみたいな、人がいるんですが、そのキミ君が、以前は東京にいててですね、そのスイカがすごい好きでスイカヤワとかねすごい来てくれてたんですけど、その彼が、まあまあ仕事の関係で大阪に行って、で見つけて活動したその大阪の仲間ですよね、言ったらそれをみんな連れてくるっていうイベントなんですよ。まあ男気溢れてるなあって思うんですけどね、すごいですよね。その中にあってスイカを、まあ、ゲストでぜひとも一緒にということでやることになってるんですけど、これはね、俺もライブを見たことがないメンバーですね、言ったら、何人か知ってるメンバーはいるんですけど、ぜひともね、このなんかその大阪のアンダーグラウンドでドロッとした連中ですよね。これね、早耳でチェックしてみたいという方とかは来ていただけると面白いんじゃないでしょうかね。という3月24日、南青山マンダラですね。まあ、3月のライブのお話は今ぐらいなんですけど、そうですね、4月のアンダーザウィローナイトですね、3月2日にこの間終わっちゃいましたけど、次のアンダーザウィローナイトはもう4月で、実は大阪と東京と両方やることにしました。大阪の方とかもなんか初めてなんでちょっとどういう雰囲気でできるかなとかちょっと分かんないんですけど、ぜひともね、関西圏の方でちょっと前から興味あるなと思ってた方とか いればね来てほしいですね。場所は中津の星印という、非常にいい雰囲気の、カフェレストラン的な場所っていうんですかね、でまあ、バーみたいな感じでもゆっくりできる場所なんですが、そこで4月の8日の日曜日の、デイタイムですね、夕方から終電まで 18時オープンみたいな感じでやりますんで、でまあ徳能くんは一緒に参加してもらって、あの東京から行きますね。そして大阪のゲストということで、アハンドレッドバーズのドラムのイドッチ、そしてラッパーのゲボさん、うん、この2人呼びますよ。この2人のライブは本当に2人だけでやってるのを、即興40分やってるのを、まあ、去年見たんですけど、まあ本当に面白いしかっこいいんですよね。そこにねなんかちょっと俺も入れてくれみたいなそんな感じでやりたいとは思うんですけど、そのセッションはね、うん、だからまあ普段東京でアンダーザウィローナイトでやってる、まあ俺と徳能くんの感じもやりつつ、さらにそこにそのドラマーのイドッチとゲボさんも入って入り乱れて、でもしかしたら大阪のあんな人こんな人も来てくれるんじゃないかと言う人も来てくれたら、なんかそういうこともあるんじゃないかっていう感じの、イベントにしたいなと思いますんで、これね、あの詳細はあのウェブの方のね、あのブログですね、ブログの方に書いてますから、ぜひとも、4月8日大阪関西県の方はアンダーザウィローナイト大阪版ですね、そちらの方に来てほしいですね。そして東京版というか、本家違うな東京版は次回は4月21日になります、これもね次の日が日曜日なんで、まあ深夜という感じですが、セブンスフロア、渋谷セブンスフロア、ゲストが小菅剛、うん、クロマニオンからですよ。剛くんをやっと呼べますね。そしてしげ大竹内、しげ和武のしげですね、ドラムしげ、この二人を呼んでですね、まあもともと剛くんとちょっと新しくアイデアが一個ありまして、それをやりたいなと言ってたのがとうとう実現するというか、そういうバンド、スペシャルバンドを3人でやってみたいなと思ってます。そしてまあ DJ としても剛くんには DJ してもらい、これ剛くんの DJ もめちゃくちゃかっこいいですからね、もう絶対必聴ですよ。そしてもちろん徳能くんがいて、かつ謎の、黒い円盤配達人の忍者キリギャックレですねまあ小坂くんなんですけどね、あのが、DJ で登場すると。なんと彼はこれのために機材をパソコンから全部揃えてるみたいですから、どんだけ気合い入れてんねんっていうそんな気合の入ったプレイをね聞かせてくれると思います。はい、ということでこんな感じですかね。めちゃくちゃ喋りましたけど、今日は、ちょっと仕事を散々やった後にもう疲れて飲んでたんですけど、その勢いで喋っているせいで饒舌です饒舌だったと思います。まあ最後にちょっとおまけ音源を軽くつけて、お別れにしたいと思いますんで、次は頑張ってちゃんと4月の頭くらいにはね、アンダーザビローナイトもいっぱいやりますから、4月はだからちゃんと更新したいなと思います。というわけで、ぜひ次回もまた飛び込んできてください。竹内和武でした。さよなら、おやすみなさい。
Lick up, 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 l